はようございます。この朝もこのようにして共に集い、神様の前に礼拝を捧げることができる恵みを心から感謝をします。今日は断月記念礼拝です。いつも私たちは創立記念と断月記念の礼拝を一緒に守ってきましたけれども、今年は100周年ということで、創立の記念の礼拝、感謝の礼拝を一周ずらして、今週はホーリネスの断月を記念する礼拝として守っています。向島キリスト教会の創立記念日は断月記念日と同じ6月26日と定められています。来週もお話があると思いますけれども、創立のきっかけはその前の年に起こった関東大震災でした。先ほど東菊ニアという賛美を賛美しましたけれども、それも関東大震災がきっかけとなって作られた曲です。当時浅草教会を小出法司先生が牧会しておられましたけれども、震災によって焼けてしまいました。小出法司先生は救援物資を運び、行方不明の信徒を探して、なんとか教会員が復帰できるように、浅草教会が復帰できるように全力を尽くしましたが、それは簡単ではありませんでした。そこで震災の影響を受けなかった向島に引っ越してきた、そこで拠点を設けて街道を建てたのが向島キリスト教会の始まりです。その創立の日付は明確ではありませんが、戦後加藤清三先生によって6月26日と定められました。この6月26日とはホーリネスの断月記念の日です。今から82年前、1942年6月26日、私たちホーリネス教会の牧師に対し、全国一斉の検挙が抜き打ちで行われました。問われた罪は、国体変革に関する罪でした。向島キリスト教会の創立者である小出法司先生は、当時大阪の教会を牧会していました。先生はその日、教会員の子供の葬儀で死式をすることになっていました。三男が外回りを掃除していると、親父はいるかと声が聞こえ、次の瞬間特攻が教会に勝手に入って、講壇脇の書斎に入り、書類をひっくり返し始めました。小出先生は黙ってその様子を見ていたそうです。葬儀の死式は急遽夫人の小出万先生がすることになりました。それから牧師不在の教会を役員と万先生が守りましたけれども、やがて閉鎖を命じられました。小出法司先生は獄中で天に召され、ホーリネス断月4人目の殉教者となりました。また向島キリスト教会の2代目の牧師であられた小林先生も実刑判決を受けました。そしてこの向島キリスト教会も他のすべてのホーリネス教会と共に解散を命じられました。しかし神様は私たちの教会をもう一度立ち上がらせてくださいました。1945年10月、第二次世界大戦が終わった後、加藤清三先生によって再び伝道が開始されたのです。そしてこの朝もその同じ向島の地で礼拝が守られています。神様の導きの素晴らしさ、不思議さを思わずにはいられません。私たちは神様のそのご真実に感謝をしつつ、迫害の中でも信仰を守り通した信仰の先輩方を覚えて、その姿に習うものでありたいと思います。苦しむことも恵みと今日のタイトルが掲げられています。どうして苦しむことが恵みなのでしょうか。苦しまない方が良いのではないでしょうか。しかしイエス様を信じるなら苦しみの一切ない生活が待っているかというと、必ずしもそうではありません。むしろイエス様を信じたがゆえに受ける苦しみというものがあります。 今日は苦しみの意味について、特にイエス様を信じているがゆえに受ける苦しみについて考えてみたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの聖なる御名を賛美します。今朝のこの弾圧記念の礼拝に私たち一人一人を導いてくださり、共に礼拝を捧げることをお許しくださりありがとうございます。今御言葉が開かれました。どうぞこの時あなたが豊かに祝福してくださり、私たち一人一人にあなたご自身がお語りくださいますように、あなたの御旨を私たちに明らかにしてくださり、そして私たちがそれに従いあなたの御心を行っていくことができますようにお助けください。愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。今日開かれているのはフィリピの信徒への手紙、パウロのフィリピ教会の信徒への勧告が書かれているところです。パウロはこの時獄中にありました。パウロにとってどれほど苦しいことであったことでしょうか。しかし驚くべきことに、パウロは自分が獄中にあることについて、それが福音の前進につながっていることを喜んでいます。少し前の箇所になりますが、フィリピの信徒への手紙1章の12節をお読みします。フィリピ1章12節、兄弟たち、私の身に起こったことがかえって福音の前進につながったことを知っていただきたい。パウロは困難を受けましたけれども、そのことによって素晴らしい神様の御業を見ることになりました。パウロが福音のために苦しんだことによって、その苦しむパウロの姿、しかし神様を見上げ続けるパウロの姿を通して、まだイエス様を知らない人々がイエス様のことを知ったのです。それだけではありません。パウロがまた福音のために苦しみを受けたとき、その姿を通して周りのクリスチャンたちもまた励まされました。そしてパウロが動けない分、私たちが福音を伝えなければと言って、彼らを通してもまた福音が伝えられていきました。それはパウロ一人が福音を伝えるよりもはるかに多くの人々でした。そしてさらにパウロ自身も周りの人のたくさんの祈りを受けました。人々の祈りと、またイエス・キリストの霊の支えによって、このことが私の救いとなると、そのようにパウロは告白しています。パウロ自身も周りの人々の祈りと聖霊の励ましによって力を受けたのです。だからパウロは自分の苦しみが神様の素晴らしい御業につながったと言って、自分の苦しみを感謝し喜んだのです。その上で、今お話しした内容がその前の段落、12節から26節の内容ですけれども、その上で27節から、パウロはフィリピの教会の信徒に対してどのように生きるべきかを語り始めます。27節、ひたすらキリストの福音にふさわしい生活を送りなさい、ひたすらキリストの福音にふさわしい生活を送りなさいとパウロは語ります。このひたすらという言葉には、ただそれだけに心を向けるという意味があるそうです。私たちは日々様々なことに心を向けて生きているのではないでしょうか。あれが欲しい、これを食べたい、あの人と仲良くなりたい、こんな風に生きたい。しかしパウロは、クリスチャンが心を向けるべきただ一つのことがあるのだというのです。それがキリストの福音にふさわしい生活を送るということでした。生活を送りなさいというこの言葉のもともとの意味を見ますと、これは市民権、 また国籍といった言葉から来ているギリシャ語の言葉です。フィリピという場所はローマの植民地であって、フィリピの人々はローマの市民権を持っていました。そしてそのことを自分たちの誇りとしていました。しかしパウロはそんなフィリピの人々に対し、彼らはもっと素晴らしい天国の市民権を持っているのだ、それこそが素晴らしいことなのだと語っているのです。天に国籍を持つ者として、イエス様のキリストの福音にふさわしく生きていきなさい、それこそがあなた方がひたすらただ一つ心を向けていくべきものなのだ、ということをパウロはここで進めているのです。その時どのような結果がもたらされるでしょうか。それが27節28節前半にあります。ひたすらキリストの福音にふさわしい生活を送りなさい、そうすれば行ってあなた方に会うにしても離れているにしても私は次のことを聞けるでしょう。あなた方が一つの霊によってしっかりと立ち、福音の信仰のために心を一つにして共に戦っており、どんなことがあっても敵対者にひるんだりはしないのだと。ここに三つのこと、福音にふさわしい生活を送るときにもたらされる三つの結果が記されています。まず第一のことは、一つの霊によってしっかりと立つということです。一つの霊によってしっかりと立つ。ここで言われているこの一つの霊とは、イエス・キリストを信じる者に与えられる聖霊のことです。聖霊によって私たちはイエス様こそが主であると告白することができます。聖霊によって私たちは神の愛を心にいただくことが注いでいただくことができます。そしてこの聖霊が私たちが弱さを覚えるとき、苦しむとき、うめきを持って私たちのために取りなしてくださるのです。この聖霊様がどんな時も私たちと一緒にいてくださる、それはなんと心強いことでしょうか。私たちはその聖霊によって一つとされ、共にしっかりと立つものとされるのです。そして二つ目のことは、心を一つにして共に戦うことです。心を一つにして共に戦っておりとなります。私たちが信仰を持って生きていくことは戦いを伴うものです。この世は聖書に敵対する教えで満ちています。特に今の時代はキリスト教への敵意が増している時代と言えるでしょう。人々はキリスト教の教えを聞くことができるにもかかわらず、それに耳を傾けようとしません。しかしそのような中にあっても、私たちは信仰を守り、心を一つにしていくことが求められています。それが私たちが戦うべき戦いであるとパウロは言うのです。そして三つ目のこと、三つ目の結果は、敵対者にひるまないということです。敵対者に怯えてしまう、私たちが一つの霊によって立ち、心を一つにして戦っていくときに、私たちに勇気が与えられます。敵対者に怯えてしまう弱い私たちに、一つの聖霊によって心を一つにすることによって、その敵対者にひるむことなく立ち向かっていく勇気が与えられるのです。それが福音にふさわしい生活を送るときにもたらされていく結果です。ではどのようにして私たちはその生活を送ることが、そのような生活を送ることができるでしょうか。自分の力で必死に努力して、自分を奮い立たせて、自分の力で敵対者に立ち向かうこと、それがここで言われている福音にふさわしい生活でしょうか。決してそうではありません。28節の後半にはこうあります。 このことは彼らには滅びの印、あなた方には救いの印です。これは神によることです、と。これは神によることです。私たちが福音にふさわしく生きること、しっかりと立って共に立ち共に戦いひるまないこと、そして敵対者が裁かれキリスト者が救われていくこと、そのすべてはただ神によることです。福音とは良い知らせ、神様が成してくださったことについての良い知らせです。神様は私たちを愛してくださり、一人子を送ってくださり、その命を与えてくださった。そしてそればかりでなく、罪に打ち勝ち死に打ち勝ってよみがえってくださり、私たちにもその同じよみがえりの命を与えてくださり、今も生きて私たちと共にいてくださる。そのことを知り、その命によって歩むことが福音にふさわしい生活であるのです。イエス・キリストの福音は私たちの生活の一瞬一瞬を作り変えていきます。それは決して苦難のない生活ではありません。そうではなく、苦難をも苦しみをも恵みとして受け取ることのできる生活です。29節、なぜならあなた方にはキリストを信じることだけでなく、キリストのために苦しむことも恵みとして与えられているからです。私たちが苦しみに直面するときに、私たちはもしかしたらその原因を神様以外のところに求めようとするということがあるかもしれません。あの人が悪い、この人が悪いと人を責め始めるときに、それは怒りとなって、また苦々しい思いとなって私たちを苦しめます。またそれと反対に、全てを自分のせいにしてしまうということもあるかもしれません。私たちがどうしようもない、どうすることもできない苦しみを前に、そのように自分を責めてばかりいるなら、さらにその苦しみは大きなものとなり、私たちをさらに苦しめることでしょう。しかし、私たちが私たちに与えられる苦しみを、神様が恵みによって与えてくださったものだと信じるならどうでしょうか。私たちの苦しみへの受け止め方が変わっていくのではないでしょうか。自分の力ではどうすることもできない苦しみがある。なんでこんなことかと思うような苦しみがある。その苦しみの理由を私はどうしても理解することができない。しかし、ああ、でもその苦しみも神様の大きな御手の中にあるのだ。これも具体的にどのような形でかはわからないけれども、しかし確かに神様が恵みとして与えてくださったものなのだ。私たちがそのように考えて生きていくときに、私たちの生き方は変わっていくのではないでしょうか。この世の楽しみにしがみついて生きる生き方、この世の成功を求めて生きる生き方から、人の心を動かし神のもとに導いていく生き方、神の栄光を豊かに表していく生き方へと変わっていくのです。そしてそれはまさにパウロ自身の生き方でありました。30節、あなた方はかつて私について目にし、今また聞いているのと同じ苦闘を続けているのです。そして2章へとつながっていきます。キリストを模範とせよと込み出しがついていますけれども、パウロの生き方はまたイエス様ご自身の生き方であったということが続く2章からもわかります。イエス様が歩まれた歩み、そしてそれに続く パウロの歩み、さらにそのイエス様を見上げて、イエス様を信じて歩み続けた私たちの信仰の先輩方の歩みに、私たちも続いていくようにと、ここでパウロは私たちを招いているのです。フィリピの教会の人たちが招かれたように、私たちもまた同じ生き方へと招かれています。27節、ひたすらキリストの福音にふさわしい生活を送りなさい。今この時、私たちは生活を顧みたいと思います。私たちはイエス様を信じてはいるかもしれません。キリストの福音を知っているかもしれません。しかし私たちの生活はどうでしょうか。私たちの信じる福音は、私たちの一日一日の生活に影響を与えているでしょうか。私たちの生活のうちに神様の恵みが豊かに現れているでしょうか。この世のものでなく、ただ天に国籍があることを私たちは誇りとして歩んでいるでしょうか。一つの例によって固く立ち、勇気を持って戦っているでしょうか。そしてキリストを信じるだけでなく、キリストのために苦しむことをも主が与えてくださった恵みとして受け取っているでしょうか。もし少しでもそうでないと示される部分があるなら、今日私たちはもう一度神様の恵みに目を留めたいと思うのです。神様は憐れみ深いお方、恵み深いお方です。一つにしてくださる神様の恵み、勇気を与えてくださる神様の恵み、苦難の中でも確かに注がれている神様の恵み、その神様の恵みに私たちは今週一週間目を留めたいと思います。そして私たちの手によるのでない、これは神によることですと、神様の豊かな恵みの御業を今週一週間も私たちは仰がせていただきましょう。お祈りします。愛する天のお父様、感謝をいたします。福音にふさわしい生活を送りなさいと、また苦しむこともキリストのために苦しむことも恵みとして与えられているからですと、神様御言葉を与えてくださってありがとうございます。神様どうぞ私たちがただあなたの福音にいつも目を留め続けることができますように、あなたの福音の通りに生きることを私たちが求め続けることができますように、そしてあなたがすべてのことを恵みとして与えてくださることを覚えて、主を一つ一つのことを感謝を持って受け取ることができますように助けてください。私たちの喜びを通し、また苦しみを通して、主はあなたの素晴らしさを体験することができるように、またあなたの素晴らしい栄光を私たちの人生を通して表していくことができますようにお助けください。どうぞ今週1週間も私たちと共にいてくださるあなたがおられることを、聖霊様がおられることを私たちが覚えることができますように、あなたから与えられる恵みの一つ一つを私たちが数えることができますように、あなたをあがめ、あなたに感謝をして歩むことができますようにお助けください。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。